ヘブル4の14から16。さて私たちには諸々の天を通って行かれた大祭司なる神の子イエスがいますのであるから、私たちの告白する信仰を固く守ろうではないか。この大祭司は私たちの弱さを思いやることのできないような方ではない。罪は犯されなかったが、すべてのことについて私たちと同じように試練に遭われたのである。だから私たちは憐れみを受け、また恵みに預かって時期を得た助けを受けるためにはばかることなく恵みの御座に近づこうではないか。主イエス様は復活の後40日にわたって弟子たちに現れ、ご自分の生きておられることを示されました。それから天に登っていかれました。でその日を主の昇天日と言います。昇天日はオランダ、オーストリア、スイス、ドイツ、ノルウェー、スウェーデン、アイスランド、フランス、ベルギー、モナコなどヨーロッパの国々では国民の休日になっています。でもアメリカでは木曜日の昇天日ではなくって、その後の日曜日、それをキリスト昇天の主日と、そう呼んでお祝いをするのです。昇天日はあまり人々の関心を呼びません。忘れられがちですが、イエス様が天に昇っていかれたということには毎年それを記念する重要な意味があるのです。昨年もこの日を覚えましたが、今年は天にお帰りになったイエス様がそこで何をしておられるのか、そのことをご一緒に考えてみたいと思います。で聖書はまずイエス・キリストは父なる神の右に座しておられるということを告げています。右の座というのはそれよりも高い位がない最高の位を意味します。イエス・キリストは最も高い王座につき、あらゆるものを支配しておられます。イエス様は天に帰られる前、弟子たちにあなた方は行って全ての国民を弟子として、父と子と聖霊との名によって彼らにバプテスマを施し、あなた方に命じておいた一切のことを守るように教えよ、そう命じられました。でも弟子たちはどうやってそのことを実行するのでしょうか。弟子たちは自分たちの先生であり、また主であるお方を殺したその人たちに取り囲まれているのです。もし伝道を始めたら、その途端に反対に遭うでしょう。迫害を受けるのは目に見えてます。でもそんな中で弟子たちはどんな反対や迫害にも屈しないでイエス・キリストを述べ伝えました。なぜそんなことができたのでしょう。それはイエス様があなた方は行ってと弟子たちに命じられる前にこう言われたからです。私は天においても地においても一切の権威を授けられた。実際イエス様は今天であらゆる権威の上に座しておられる。神の右の座に座しておられ、そこから全てのものを治めておられるのです。で私たちは外国に旅行に行くとき、パスポートを持っていきますね。アメリカのパスポートにはこう書いてあります。アメリカ合衆国国務長官はここに氏名が記されている我が国の市民また国籍保持者を速やかに支障なく旅行させ、必要な保護扶助を与えるよう要請する。どこの国のパスポートにも同じことが書かれているのではないかと思います。で私たちが外国を安心して旅行できるのは、何かあった時自分の国の政府が対処してくれるという、そういう保証を持っているからです。同じように弟子たちが全世界に出て行って福音を伝えることができたのは、主イエス・キリストご自身がその福音宣教を保証してくださっている、その権威によって保証してくださっていることを知っていたからです。自分たちの背後に地上の権威に勝る主イエスの大きな権威があるということを確信できたからなのです。フィリピ2章の6節から10節、 キリストは神の形であられたが、神と等しくあることを誇示すべきこととは思わず、かえって己を虚しゅうして、しもべの形をとり、人間の姿になられた。そのありさまは人と異ならず、己を低くして、死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順であられた。それゆえに、神は彼を高く引き上げ、すべての名に勝る名を彼に賜った。それはイエスの御名によって天上のもの、地上のもの、地下のものなど、あらゆるものが膝をかがめ、またあらゆる舌がイエス・キリストは主であると告白して、栄光を父なる神に帰するのである。これは初代教会の賛美の一つであると考えられています。初代のキリスト者たちは、この賛美を繰り返し歌っていたんだろうと思います。礼拝の旅ごとに、あらゆるものの上におられるお方を仰ぎ見たのです。そして、このイエス・キリストの権威に支えられて、この礼拝から伝道の場、証の場へと使わされていったのです。私たちの礼拝は、初代教会とは形式は違います。でも、その本質は変わらないものであると思います。いや、変わってはならないと思います。初代のキリスト者と同じように、私たちも、このイエス・キリストの権威のもとに、膝をかがめるために、それぞれの生活の場から、ここに招かれてきたのです。そして、このイエス・キリストの権威をいただいて、ここから、それぞれの生活の場へと、キリストの証人として派遣されていくのです。キリストの証人には、すべてに勝るキリストの権威がその背後にあります。そのことを確信して、それぞれの証の場へと使わされていきたい。今日の礼拝、また毎週の礼拝がそのようなものでありたいと思います。ヘブルの一章三節に、巫女は神の栄光の輝きであり、神の本質の真の姿であって、その力ある言葉を持って万物を保っておられる。そして罪の清めの技を成し終えてから、糸を高きところにいます大能者の右に座に着かれたのである。そう書かれています。そこでもイエス・キリストが神の右の座におられると書いてあります。けれども、ヘブルという手紙はそれと同時に、その神の右の座が恵みの座であると言っています。そしてイエス様はその恵みの座に憐れみ深い大祭司としてそこにいらっしゃるんだと言っています。イエス・キリストが座しておられる神の右の座は、主であるキリストがそこから世界を治めておられ、世界を裁かれる場所です。イエス・キリストがあらゆる権威を帯びた王として、また厳格な審判官としてそこにおられる。それだけだったらどうでしょう、罪ある者にはその御座は恐ろしくってとても近づくことができないところ、地上から見上げることすらできない場所になってしまいます。しかし聖書はイエス・キリストが王また審判者としてだけではなく大祭司としてもそこにいてくださると教えています。しかもその大祭司は、人となられ、人間が味わうあらゆる試練を通られたお方。私たちの弱さ、様々な必要、すべてご存知のお方だというのです。イエス・キリストは、立派な人々の代表者として、神の前に立っておられるというのではありません。脆く、賭けだらけの者たちの代表者として神の前に立っていてくださるのです。旧約聖書でこのイエス・キリストが座しておられる恵みの御座というのは、神殿の至聖所に置かれました契約の箱のその蓋の部分を意味したのです。それこは日本語では贖罪所と訳されたり、贖いの蓋とも言われますが、英語で Mercy Seat と言います。旧約時代には大祭司が年に一度そこに犠牲の血を注ぎかけ、 人々の罪の贖いをしました。旧約の時代、人々はそれが何を意味しているのかわからないまま繰り返していたのですが、その意味は主イエス様によって明らかになりました。それは誠の大祭司であるイエス・キリストがご自身を全人類の罪のための犠牲として捧げ、十字架の上で血を流された、そのことを示すものだったのです。旧約時代には動物の犠牲は死聖所の贖いの蓋に注がれましたが、イエス様のその血はやがて役割を終え姿を消していく地上の神殿ではありません。天の神殿、天の聖所に運び込まれたのです。イエス・キリストが天に昇られたのは勝利の王としてその王座につくためであるとともに、大祭司として天の聖所にその地を携えていくためでもあったのです。それは十字架による贖いが天で確立するためです。イエス・キリストの十字架が今から2000年前のもの、それで終わってしまうのでなくって、そこで流されたイエス・キリストの血が今も永遠までも人々を罪から贖う力を持っている、そのことを天で確かなものにするためだったのです。今日の箇所はこの恵みの御座に来てイエス・キリストの贖いを受けるように私たちを招く、その招きの言葉です。私たちに必要な神の憐れみ、恵み、また助けはすべてイエス・キリストの贖いから来ます。私たち人間にとっての最大の問題は罪と罪の結果である死の問題です。皆さん、私たちがこの地上でわずかばかりの幸いを得たとしても、罪の許しなしには誰も神に近づくことはできないのです。またこの地上でどんなに健康で長生きできたとしても、罪から贖われていなければ永遠を神と共に生きることはできないのです。私たちの人生におけるさまざまな問題、不安、恐れ、それは罪の許しを私たちが得ていないということ、また死の恐れから解放されていないこと、そこから生じているのです。ですから恵みの御座で罪の許しを受けなければ、人生のさまざまな問題の解決も得ることはできないのです。イエス様の贖いのための犠牲、それはただ一度限りのものです。イエス様はそれを繰り返されるわけではありません。しかし主は恵みの御座でご自分の贖いを神様に対しても私たちに対しても、それを示し続けておられるのです。神様に対しては、父よ、彼らの罪を許してください、私は彼らの罪の贖いのため御心に従って私自身を捧げました、そう言われるのです。そして私たちに対しては、子よ、あなたの罪は許された、平安のうちに生きなさい、私はあなたのために贖いとなったのだから、そう言ってくださるのです。この恵みの御座に来るとき、私たちはイエス・キリストの贖いの力が決して色あせたものではない、今も私たちを救うものであるということを確信することができるのです。ではイエス・キリストは大祭司として恵みの御座で今何をしておられるのでしょうか。大祭司の最も大切な務め、それは祈りです。取りなしです。主イエス様はそこで私たちのために取りなし、祈っていてくださいます。ローマ 8-34 にこうあります。誰が私たちを罪に定めるのか。キリストイエスは死んで、いな、よみがえって神の右に座し、また私たちのために取りなしてくださるのである。想像してみてください。すべての栄光を身にまとい、王冠という王冠をすべてかぶり、玉座におられるお方が、そこから降りて膝をかがめて祈っておられる姿。 しかもその祈りは、この栄光の主に対して罪を犯している罪人のための祈りなのです。主イエス様は私たちが祈りを捧げる対象です。なのに、このお方が私たちのために祈ってくださっているのです。なんと恐れ多いこと、なんと大きな恵みでしょうか。主はかつてペテロに言われました。シモン、シモン、見よ、サタンはあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って許された。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈った。それであなたが立ち直った時には兄弟たちを力づけてやりなさい。自分を否んだペテロのためにイエス様は祈られたのです。ペテロが立ち直ったのは実に主イエス様のその祈りによってでした。主はご自分を十字架につけた人々のためにも、あの十字架の上から祈られました。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか分からずにいるのです。ペンテコステの日にペテロが、だからイスラエルの前科はこのことをしかと知っておくがよい。あなた方が十字架につけたこのイエスを、神は主またキリストとしてお立てになったのである。そう説教しました。と人々はそれを聞いて強く心を刺されました。そしてペテレや他の人たちに言いました。兄弟たちよ、私たちはどうしたらよいのでしょうか。そうやって救いを求めたのですが、この改心は聖霊によるものです。でもその背後にはイエス様のあの十字架の上での祈りがあったのです。私たちが神様に近づこうとするとき、自分の足りなさを感じます。それを感じない人は誰もいないと思います。何かを真剣に祈ろうとすればするほど、自分の祈りが足らないということを感じます。真面目な信仰者であれば、誰もそうした自分にダメだなと言って失望するものです。しかし、そのような時私たちは、仰ぐべきところを持っています。恵みの御座です。そこには、私たちのために祈ってくださるお方がおられるのです。主イエス様は私たちの足らない祈りを取りなし、欠けたところのある信仰を完全なものとしてくださる。父なる神様に取り継いでくださいます。ですから、私たちはたとえ自分に足らないところがあっても、欠けたところがあっても、大胆に天を仰いで許しを求め、助けを求めることができます。主は憐れみ深く、弱い者を心温かく思いやってくださるお方です。主は主に近づく者を許し、癒し、再び生かしてくださいます。ですからどんな時でも助けを求めて主のもとに行くことができます。16節。だから私たちは憐れみを受け、また恵みに預かって時期を得た助けを受けるためにはばかることなく恵みの御座に近づこうではないか。この言葉の通り、はばかることなく、つまり大胆に恵みの御座に今も近づきたいと思います。お祈りを捧げます。父なる神様、キリスト昇天の日曜日に私たちの目をもう一度天に向けさせ、天のことを思い、天におられる主イエスを思うことができて感謝します。天の恵みの御座はいつも開かれています。真剣な悔い改めと大胆な信仰を持ってそこに近づくことができますように、私たちを導いてください。私たちの憐れみ深い大祭司主イエスキリストのお名前で祈ります。アーメン。